6ページ。総務民政常任委員会の審査。9月議会で上程された議案のうち、3案件が総務民政常任委員会に付託され、9月6日に開催された委員会で審査を行いました。その一部をお届けします。表彰について、全員賛成。問い、規定では、町議会議員は在職期間8年以上で表彰され、在職期間12年以上で終身蟹江町政功労者になるが、違いは何か。総務課長、終身顕彰は一般表彰より上位の表彰という位置づけである。終身顕彰者の待遇方法として、町の表彰式、記念式、追悼式典等の重要式典行事に招待して臨場を仰ぐと、蟹江町政功労者表彰及び礼遇に関する規定で定めている。問い、寄付された災害用ベンチはどこに設置されているのか、またどのように使用するのか。総務課長、蟹江町産業文化会館の東にある中央児童公園に設置しており、ベンチの中に救助工具セットと担架が入っている。有事の際には道具や工具を活用していただきたい。問い、黒川紀章氏顕彰碑について大々的に宣伝するなどの考えはあるか。総務部長、寄付を受けたときに新聞や町広報に掲載して周知を図った。図書館などへの来訪者には見てもらえる形になっており、今後状況も勘案しながら考えていく。蟹江町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、全員賛成。問い、児童手当の支給回数が3回から6回になったが、10月から条例が適用されるといつから支給になるのか。子ども福祉課長、前月2ヶ月分を翌月に支給するため、改正後の第1回目は令和6年12月に10月11月分を支給する。問い、改正後の多子加算の算定方法の正し書き中、看護相当かつ生計費負担をしている児童に限るについて分かりやすく説明せよ。またこれは自己申告か。子ども福祉課長、看護相当とは、例えば離れて大学で暮らしている場合でも定期的な連絡面会などをしていれば看護相当と考えられる。生計費の負担については、家賃の補助をしていたり学費を払っているのであれば生計費の負担をしていると捉えられる。また申告には確認書の様式があり、保護者に記入してもらう。その他特に確認が必要な場合は、仕送りが確認できる通帳の写しなどの提出を求めることになる。問い、働いている子で親が援助している場合は支給対象か。子ども福祉課長、児童手当に関しては広く支給する方向であり、働いている子でも例えば同居の場合、同じご飯を食べていれば食費の負担は親がしていると捉え支給することになると考える。